この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第6章の36節です。ルカの福音書第6章36節、あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさい。この朝はこの箇所から憐れみ深く生きようと題してしばらくの間御言葉を聞きたいと思います。その前に毎年恒例になっておりますけれども、年間聖句のこの御言葉をいつもこのようにカードにしております。これをお配りしますので一部ずつ取ってですね回していただければと思います。あまりみんなで取らない方がいいですかね。じゃあ誰か配っていただけるとありがたい。今配っていただいておりますのはローズンゲンの今年の聖句の書かれた御言葉です。今年のローズンゲンによる年間聖句はこの朝の御言葉です。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさい。このルカの福音書第6章の36節の御言葉です。この1年この御言葉を心に留めて歩みたいと願っております。今まさに世界に求められているのはこの御言葉に尽きると思います。昨年私たちは大変な1年を過ごしました。そしてその大変さは今年1年も続くだろうと考えられております。新型コロナウイルスの拡大はこの冬になってますます広がっています。もう私たちは未曾有の危機とか緊急事態という言葉さえもあまり危機感を感じないようなほどに耳慣れてしまっています。人と人が顔を合わせて会話するというこの当たり前の人とのコミュニケーションが禁止されているのです。入院している家族との面会も許されません。老人ホームのような施設に入っている家族とも面会が禁止されています。人を愛している大切にしているということを伝える手段が奪われている。そんな生活を私たちはなおも続けていかなければならないというのです。そしてそれは権力を持っている誰かが禁止しているというようなことでもないのです。自主的にそうするようにということが要請されているのです。そんな中で私たちはこの御言葉を1年間心に留める聖句として与えられています。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさい。私たちが何よりもまず心に留めなければならないのは、私たちの父なる神は憐れみ深いお方であるということです。主はこの憐れみ深いというご自身の性質を主イエスを通して私たちに示してくださいました。 このルカの福音書の第6章というのは、マタイの福音書で知られている三条の説教と呼ばれている内容と似ているのですけれども、この6章の17節のところでは、イエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったと書かれておりまして、そこでなさった説教が記されているところです。まあ、それで一般に平地の説教と言われています。そこで主イエスの弟子たち、また主から教えをいただきたいと思っている、そうやって集まってきた人たちに主は説教をなさいました。特にこの部分、6章の26節から36節では、愛することが語られています。そこで語られているのは2つのことです。敵を愛すること、そして与えることです。愛するというのは観念なのではなくて、具体的な働きとなって示されるのです。敵を許すこと、そして与えることが愛することなのだと言っているのです。主イエスが敵と言っているのは一体誰のことを指しているのでしょうか。単刀直入に言えば、それは私たちのことです。27節、憎む者たちに善を行いなさい。28節、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい。29節、あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい。30節、求める者には誰にでも与えなさい。31節、人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさい。主イエスが語る愛は、愛するということはこういうことなのだと続けざまに語られています。これを聞いた人々はにこやかな顔のままでこの言葉を聞くことはできなかったと思います。私たちにしてもそうだと思います。悪には悪で報い、愛には愛で報いるというのがこの世界の常識です。そしてそれはキリスト者であってもほとんど例外なしに同じような感覚で生活していると思います。しかし父なる神はそれを敵である私たちにしたのだというのです。そのことが私たちに明確に示されたのは、あの主イエスが十字架にかけられる前のゲッセマネの祈りの姿で、私たちはそのことを心に刻むことができます。敵を愛するということがどれほど厳しいことなのか、あの時の主イエスの姿の中にそのことが示されています。自分を傷つけてくる敵のために自分自身を与える、それが愛するということなのだということを主イエスはゲッセマネの祈りをもって私たちに示してくださいました。それがどんなにつらいことか、どれほど苦しいことなのか、まさに人を愛するということは苦痛と困難を祈りによって乗り越えた先にあるのだというのです。憐れみ深く生きようと説教題をつけました。これがこの1年主から私たちに託された宿題です。それはとてつもなく困難な課題です。 なぜあの人のために自分が犠牲にならなければならないのか。主はそのことを私たちに要求なさるのです。そのために祈るのです。そのためにお互いで支え合っていくのです。そのことができるようになるためには、あなた方の父の憐み深さを知るということが何よりも重要です。その人のことが好きだとか嫌いだとか、私たちの持っている感情に目を向けるときに、それは一体何を根拠にしているのかということをよく知る必要があります。その判断を下しているのは自分自身です。そしてそこにあるのは自分自身が正義であるという判断が働いているはずです。もちろんそこにはさまざまな苦い経験があるのかもしれません。これまでにどれほど犠牲を払ってきたのかわからないというような部分があるのかもしれません。しかし愛するのは感情ではないのです。意志です。そしてその意志というのは私たちの意志ではなく神の意志なのだということです。神がそう願っておられる。そしてその神の意志は私を、あなたを愛するために費やされた意志でもあるのです。そしてこの神の意志の背後には神の正義があるのです。神が私たちが憎むようなその人をも愛したいと願っておられるという事実が、その神の正義が私たちの意志を支えるのです。私も愛していくのだ、私も愛そうという思いを支えるのです。私たちの主は義なる神です。たとえ敵であったとしても、その人を義としたい、その人を良しとしたい、その神の思いがそこにあるのです。私たちの父なる神は憐れみ深いお方です。そのお方はその憐れみをまず何よりも私たちに示してくださいました。そして今度は私たちから私たちの周りの人に示されることを願っておられます。私たちが愛を示すのはもちろん敵のような人ばかりではありません。家族にも友人にもそうです。教会の中でもそうです。私たちの周りには強い人もいるでしょう。弱い人もいます。心を寄せる人もいれば苦手だと思う人もいます。主は私たちに憐れみ深さを示すことを、その人たちを愛することを求めておられます。この主のご意志が私たちを通して示される一年となることを、私たちは祈り求めていきたいのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、 あなたはあのゲッセマネで苦しみながら祈ってくださいました。なぜあの人のために自分が死ななければならないのか、この不当な要求を受け入れるためにあなたは三度も祈ってくださいました。そうして私たちに愛を示してくださいました。あなたのその愛のゆえに私たちは救い出されました。あなたを十字架につけた私たちが愛の対象でした。主よ、どうか私たちも憐れみ深いものとなることができますように。あなたがそのうちに持っておられる憐れみ深さをどうか私たちにも与えてください。人を愛するということがどれほど困難なことか、人と衝突するたびにこの人のことが嫌いだと思うたびにそのことを私たちは問われ続けます。それでも愛する、それでも許す、それでも受け入れる、なんと厳しいことでしょうか。主よ、どうかあなたの憐れみ深さを私たちに教えてくださって、この一年この御言葉を心に留め憐れみ深く生きることができるように私たちを支えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。